今日も生きて働いてくださってイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。またオンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、ですね、今日は、賛美のお貸しをしていただきましたけれども、続いてですね、お祈りください。ちょっと今月はですね、風のいびきミニコンサートが4月29日、1時からこの場所で行いますので、まさとも見て行いますので、ぜひやらせていただきたいと思います。オンラインの方々もですね、オンライン配信しますので、ちょっとサイトが変わりますけれども、今度 YouTube でまた違うサイトでありますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それと4月の21日にパルミラというところですね、パルミラ太宰府という介護施設で土曜日コンサートを行いますので、ぜひまたお祈りください。それから先ほど申しましたけれども、4月のですね、30日、長崎で、九州予選を行います。で、その後ですね、5月1日に、佐賀と福岡で正解が行われて、2日に鹿児島、失礼しました、熊本と、筑豊でですね、正解を行いますので、ぜひお願いください。今秋元牧師は神様を示されて3週間、日曜日のメッセージとか日曜日の奉仕以外はですね、今お休みされて、今日治療したり、またその祈る時を持っておられますので、ぜひお祈りください。この九州の方に必ず来ていただけるようにと、ぜひですね、この元気で来ていただけるようにお祈りしていただければというふうに思います。はい、ぜひですね、ではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、先ほど申しましたが、御言葉がですね、出ていて、感謝のためにリバイバルキャンプのことが載っていますので、ぜひたくさん書いてありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。私の女子科進学の卒業ですね、方の方になっています。今年は東京都全体で19人ぐらいの方がですね、卒業されるということで、また新しい案の中に入っていきますので、卒業者の方々のためにもお祈りしていただきたいと思います。それから人身事故を起こしてしまったということで、あと神様に試練とともに脱出の道があったという柱、前編後編でまた載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。みこいしむの漫画コンテストでもですね、ありますので、締め切りが2018年の5月31日ということですので、導かれるという方はぜひ4コマでも劇画漫画でもぜひいろんな漫画を描いてですね、見ていただきたいと思います。あと月刊誌の4月号が出てますので、ぜひご覧ください。この今月はペトロ秀明、掛本牧師のですね、メッセージが載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと道上千恵子さんですね、チェコの教会の方の素晴らしいご信仰を手に召されたんですけど、素晴らしい話が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、今日はですね、マルコの福音書の11章の22節からですね、読んで言葉を開かせていただきました。で、先週は感謝をすることと、すべてのことについて感謝することと、神様に聞き従うことの素晴らしい恵み、またその祝福ってことについて特にお話をしました。で、山川牧師ということをお祈りお話しましたけれども、いじめがあったけれども、大学の時にいじめられたんですけれども、そのこととして感謝をし、また従っていた時に素晴らしい逆転があってですね、その方と親友に、いじめられた人と親友になり、そこからまたさらに大きな展開が起こっていったっていうですね、 本当にちょっと信じられないの素晴らしいですね、あの証でしたけども、本当にですね、あの私たち一人の人生に起こってくることであるということを覚えて、あの重ね感謝の賛美していきたいと思います。またあの、まあ、山川さんじゃないですけど、人からですね、いろんなこう困難とかマイナスとかいろいろありますけど、その中で例えば人からこうマイナスを受けたとか、この、なんかこう、問題を受けてしまったことに関しても、私たちがこう感謝していくときに、もう問題をこの起こされたその人にも神様を与えてくださいますし、その神の技が起こってきますので、感謝してですね、恨まないで感謝して、そして神様に従うということをですね、さらに出していきましょう。はい、そしてですね、今週はあのマルコの福音書のところなんですけど、ちょっともう一度お読みいたします。今年のですね、あの新年の御言葉ですねになりますけれども、22節から読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。ただ立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。あ、すみません、今日は24節までなんですけど、今25節まで読んでしまいましたけれども、イエス様が語られたところですね。で、ここであの神様を信じなさいと言われていますけれども、このイエス様をまず私たちが、私たちの救い主、私たちの罪のために十字架にかかってくださった救い主として信じるということがまず重要ですし、また神様は私たちを愛してくださっているということ、その愛の神様を信じるということがすごく重要であるわけですね。そしてあのここで言われているのは、あの誰でも山に向かって動いて海に入れていって心の中で疑わずとありますけども、誰でもとありますので、私たち全員にこう今この全員に対して神様が語られていることなんですね。で、あのこの山に向かって、つまりこう山は動かないものですけど、問題とか困難とか不可能と思えることに向かって、あの私たちが動いて海に入れと言って言葉を そちらに向かって告白し言うならば、そして心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになるならその通りになると言われたんですね。でここはもちろんあの疑わないっていうのは、その疑わない人はいないわけですね。人間で疑わない人はイエス様だけだと思うんですけど、あの疑わない人はいないんですけど、あの疑ってもその疑った方に立って行動したり、疑った方に立っていくんじゃなくって、この信仰の方に立つっていうことですね。で、あのそして告白をしていくですね。あの、まあ、例えば病気だったら、あの全然病気良くなってないんだけど癒されたと語られたら、示されたら癒されたって告白していくときに、その疑いの方に立ったら、やっぱり自分今その具合が悪いので、あの治るんだろうかとか、そういう言葉が出てきてしまうんですけど、その癒されたっていう信仰の方に立って、こう疑わずっていうのは信仰の方に立つのが立つっていうことなので、その自分の方の心の中がこう嵐のようになっていても、その神の言葉を語るっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思うんですね。そしてあのだからあなた方に言うのはです、ね、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。で、あのここで祈って求めるものはですね、あの何でもとあります。で、あの神様の範囲が広いので、こう限定しないでですね、このこともあのことも何でも祈っておくということですね、すごく重要であります。そしてもあの3億円当たるようにとかですね、それが御心の祈りならいいんですけど、御心ない祈りは答えられないので、その第一ヨハネの方にありますけど、御心にかなう祈りを神様は聞いてくださると知っている、御心にかなう祈りは答えられたと知るのですとありますから、この御心にかなう祈りは聞かれるんですね。ただその御心って私たちは結構狭くしている面があると思うんですけど、広いんですね。だからあのどんどんこう神様に求めてですね、祈るということをしていきたいと思うんですね。今回私の感謝のためにいろいろジョークが使わせると悔い改めたことがあるんですね。それは何かというと、さっき映像 さっきあの映像で見ましたけども、あの、ハリウッドチーム、ハリウッドにこう皆さん行って歌ってましたですよね。そしてそこからあの、ゴスペルショーケースに来た人がいるって言ってましたよね、あの聖火の方で。あの実はその私たち福岡の教会で、あの祈祷会で祈っている時にある方が、あの祈られたんですね。あのハリウッドチームで参加祝福されて、そこから聖火に来る人は起こされますようにって祈ってたんですよ。で私はですね、それ聞いた時に土地勘がきっとわからないから、そこに祈っておられるんだなと思って、そんなとこから来れるわけないと。でハリウッドからその今チームが正解しているところまでかなり距離ありますし、そんなですね、あのことはあるわけないと思ったんですね。でもその口でアーメンとか言いながらですね祈ってたんですけど、それはないだろうなと思ったんですね。でも今回それ見て本当に悔い改めましたね。あの本当に祈るっていうのはその大きなことで、あの神様の祈りを聞いておられますし、私たちの不可能だと思っても御心に神様の祈りが聞かれますので、本当にこう祈らなくちゃいけないんだなって思いますし、あの皆さんもあの祈って求めるものっていうのを限定しないで、あの大胆にですね、あの祈っていきたいというふうに思います。そして、ここであの、その今年は今回言葉っていうことをですね、あの大切に、また告白っていうことをすごくここで言われているので、あの、そこを中心にこう見ていきたいと思うんですけど、去年はですね、こう濡れの与えた御言葉は、あの信仰を用いないならばないのと同じだから信仰を用いなさいっていうのがこの言葉で、御言葉でメッセージだったんですけど、今年はこの御言葉でもう一歩進んで、その告白をしなさい、信仰、神の言葉を解き放っていきなさい、そしたら奇跡が起こってくる、奇跡を与えるよ、奇跡を起こすよっていうのが今年の御言葉なんですね。私たちは一人の人生の奇跡を起こすよっていう神様が言ってるのが今年の御言葉なんですね。なので私たちはこの言葉を、神の言葉を語るっていうことに関して今年ですね、さらにこうあの成していきたいと思うんですね。アリババと40人の盗賊っていうあの前物語があったんですけど、でその私好きなそのアラビアの物語の皆さん知ってる方おりますかね。あのアリババって人がいて、であのたまたまあの盗賊の人たちがこう隠してるですね、その宝の隠してるところを見つけて、それで、でそれを見て、でおまじないを言うと、そのあのある言葉を言うと、その扉が開くんですけども、で、それを聞いていて、そこを開いて、それでこの宝物をもらってきちゃうわけですね。それでそのあるいはお金持ちになるんですけども、そのお兄さんがすごいこう欲が深い人で、でそのだからすごくそれをあの探し合ったのいろいろ言ってきて、結局それを教えたんですね。そしたらお兄さんも行って、こうそのまた入って、その洞窟の中に入っていって、こう宝物を見つけて喜んでいたんですけど、あまりこう欲が強くて、いろいろこう集めているうちに、こう教えてもらったこの言葉を忘れちゃうわけですね。で結局あの開けごまとか開けなんとかとか言うんですけど、全然こう開かなくて、結局最後はあの盗賊の人たちが帰ってきて殺されてしまうっていうですね、そういう、もっともうちょっと長いお話なんですけど、その言葉ですね、そのある言葉を言わないとそこが開かないっていうのがあります。そういう物語なんですけど、私たちの人生においてもこうあることを語るときにこう神様の働きが起こってくるっていうことをですね、今日ちょっと覚えていきたいと思います。最初にですね、ルカの福音書の19章をちょっと見てください。ルカの福音書の19章ですね、サンパの方は、155ページになりますけれども、ルカの福音書の、19章の20節、ルカの福音書19章の20節からお見たします。ここはミナの例えのところなんですけれども、もう一人が来ていったご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます、私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたをお預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものを刈り取る方ですから、主人はそのしもべに言った、悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。 だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その1ミナを彼から取り上げて10ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は10ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるんです、というのを言っていますけど、これは終わりの時のことを言っていて、そして私たちの人生におけるこの、この神様 の、 この人生がどのように使ったかとか、そういうことも関わっている例えのところなんですけれども、あのこの、一人の人は、一人の人はこう神様ご主人のためにこうあの商売をして、で住民だ儲けてとか言って、あのよくやって良いしもべで、あなたはほんの小さなことにも忠実だったから銃の町を支配するものになりなさいってこう祝福されてるんですけど、今読んだところの人はそのすごくご主人に対して悪いイメージですね。計算の細かい厳しい方ですね、預けなかったものも取り立てるような厳しい方とか、悪いイメージを持っているわけです。で神様に対して悪い、ご主人に対して悪いイメージを持っていて、そして、いたわけなんですけども、でもそれをですね、ちょっともそれだけならあれなんですけど、その問題なのはこの言葉ですね。この22節にありますけど、悪いしもべで私はあなたの言葉によってあなたを裁こうって言ってますよね。で、私たちは誰でもその不信仰になったり、なんか落ち込んでしまったり、悲しんでしまったり、逆に怒ってしまったり、いろんなことがあると思うんですけども、その時にでもですね、言葉っていうのがやっぱり注意しなきゃいけないなと思うんですね。で、思っても言わないとかですね、神様私を祝福してくださらないとかですね、絶対言わない。神様私を祝福してくださいますとかですね、そこでですね、切り替えてですね、ちょっと心が折れたとしても、心はね、その時自分の状態と、そのすごい現実とその神様の約束とギャップがあったとしてもですね、でもそこでそのマイナスなこととか神様の約束に反することを絶対言わないということですね。それすごくこの重要なことだなと思うんですね。やっぱりこう否定的なことを言わない、またその神様の不信感のことは言わないということですね。私たちこう心がけていく必要があるなと思うんですね。私はよくその例えば自分のことはあれなんですけど、特にこう子供のこととか、例えばですね、こう逆に褒められた時ですね、なんかこう日本人の謙遜というか謙遜傲慢で、いやそんなことないですよとか言ったりとかですね、するんですけど、それまずいなと思ってですね。で本当にそうなんです、本当に神様が祝福してくださってんですって言えばいいんですけど、ついこう否定的なこと言っちゃうんですね。でそれなんかこう人間関係としてはですね、こうそういうふうに言った方がうまくいったりとか、お互いにうまくいったりするわけなんですけど、それって本当に日本人的な文化であって、これは神様が言っておられることと違うわけなんですね。でこう人となんかぶつかっても神様の言葉を私たちはこう語るっていうことがですね、重要だということを覚えていきたいと思います。逆にですね、こうマルコの文章を見ていただきたいと思うんですけど、マルコの5章ですね、5章の25節ですね。マルコの福音書の5章の25節からちょっとお見せします。ちょっと長いんですけども、長血を患った女性のところですね、お読みいたします。マルコの福音書5章25節から、ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。 そこでイエスは彼女にこう言われた。娘は、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。これは18年の間12年の間長寿を患っていた女性の癒しの奇跡の証なんですけれども、この方は婦人科の病気を患っていて、でもそれっていうのはちょっと結婚ができないとかいろんな問題があって、そして社会的にはですね、そういう病気っていうのはこう汚れている、また、罪を犯したからだって、そういうふうにこう判断されるわけですね。で、宗教的に判断されてもするわけなんですけど、それで結局その社会的にもこうなんかこう白い目で見られる病気だったわけです。そして、同時にその病気の苦しみがあって、それだけじゃなくて、その多くの医者からひどい目に遭わされてですね、本当にこう そういう大変な状況なんだから助けていただかなくちゃいけない状況なのに、逆に医者にひどい目に遭わされて、この、持ち物を皆使い果たしてしまったですね。まあ、いいお医者さんも たくさんいますけど、ここでは彼女は悪い医者にかかってしまったんですね。で、何の甲斐もなくて、お金もなくなって、そしてかえって病気が悪くなる一方だったんですね。だからその彼女の人生何にもいいことがないですね。マイナスマイナスマイナスマイナスマイナス、もう悪くなる一方です。何の希望もないですね、状況だったんです。でもですね、ここでその置物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるって書いてあるんですけど、ここに米印がついていて、考えていたってところですね、こう言っていたって書かれていますよね、28節ですけれども。だから彼女はもう本当にこの何の希望もないような状況にあったんですけど、私はイエス様に触れば治る、イエス様に触ることさえすれば治る、イエス様は私を治すことができる、イエス様には不可能はない、イエス様は全能の方である、イエス様は愛の方である、イエス様に触ることさえできれば私は治る、私は治ることができるって言っていたわけなんですね。この繰り返し繰り返し彼女はイエス様に会うまで、私はイエス様にこう触りさえすればきっと治るっていうですね、言い続けていたわけなんですね。で、その中で実際にそこイエス様が来られて、こう触ることができた時に、イエス様は知らなかったのにこう力が出ていって、そして癒されてしまったわけですね。で、イエス様は娘はあなたの信仰があなたを治したのですと言っていますけど、この人の信仰っていうのは何かっていうと、もう最悪の状況だったんですけども、その中ででもイエス様だったら私のこの問題を解決することができるって言い続けていた、そして触ったアクションを起こしていたっていうことなんですね。で、ここで本当に状況は悪かったんですけど、その神様の言葉をですね、語っていたっていうことをですね、ここで見ることができます。で、告白っていう時に私たちはその見える現実がどんどんどんどんどんどんそのですね、その私たちの願うことと逆の方向に行ってしまったり、マイナスになっていってるようになっていってしまったとしてもですね、告白をしていく、そして特に示されていることがある方は示しをですね、もう癒されて、例えば語られたらその言葉を語っていくとか、そういう示しがなくても聖書の言葉はたくさん約束が伏せで満ちていますから、私は神様に信頼しているので、私は失望しない結果を私は見ますと告白することができますし、たくさんの告白を私たちがすることができるんですが、その私たちがたとえそういう状況であったとしても、主の言葉を告白していくっていうときにですね、神の技が起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。秋元牧師はですね、よく言われ、お貸しされますけども、進学生の時に病気になってしまって、何度も何度も血を吐いて心臓になったりしたわけなんですけど、その時にでも神様から語られたのは癒すっていう言葉だったんですね。で、自分が癒されるってことが分かった時に、この告白して、私は癒されましたって告白し始めたわけなんですね。 でもそうしたら、そうしましたら、お見舞いに来る人たちがですね、こうみんな怪訝な顔をするわけです。 どうですか、具合はどうですかって聞くと、青白い顔して、まあ、点滴つながってるのにですね、私は癒されましたってですね、言うので、こいつはバカかとかですね、思われたかもしれないですし、なんだせっかく心配してやってるのとかですね、なんだその言い方はみたいにですね、こう呆れられたりですね、ある人たちはこう腹を立てて帰ってしまったりとか、そういうことがあったりなんですけど、でもそれはその人間関係というよりもその神様との関係でやっていたわけなんですね。でその時にその二十何年間本当にですね、お医者さんに歯医者さん以外にかかわらず、ものすごいスケジュールをですね、こう体力がある人でもとてもついていけないっていうですね、スケジュールをこなされて今までこう元気でおられたわけですよね。でそれは一つこの信仰を用いていったっていうですね、ある時から治ったんですけど、治るだけじゃなくて、その普通の人にも素晴らしい体力と健康が与えられていたわけですけども、それっていうのはその一つそこで信仰を用いていた、もう神学者の子、痩せ細ってガリガリでですね、血吐いて病気してた時にでも語っていったわけなんですよね。で本当に自分が情けなくなった時があったって書いてある本に書いてありましたけど、そういう状況の中だったんですけれども、告白はしていったわけなんですね。またベニヤミ君の時にですね、皆さんもよく聞いておられると思うんですけども、そのお医者さん、ベニヤミ君を見てくださってですね、その偉いお医者さんがいるわけですね、その東大かなんかですね。でそのお医者さんに対して、その神様がその診察の時に、この病気が治ったら、この病気が治ったら奇跡かどうか来てって言われてですね、奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的ですってお医者さんが言われたわけですね。でそこまでは良かったんですけど、その後この病気は神が治すと言えって言われたそうなんですね。でそこですっごい感動してしまってですね、お世話になっているお医者さんにそんなこと言ったらですね、本当に失礼ですし、そのなんて思われるかとかですね、ですね、自分の息子を、まあ、これからも見ていただかなくちゃいけないんですね。でもその時ですね、カットして、でもこの後ですね、帰ったら行ったらまた家に行かなくちゃいけないからですね、結局は本当にですね、聞き従ってですね、そこでこの病気は神が治しますって言って、こう走って逃げて行って帰ってきたわけですよね。それででもその後この脳波の乱れがあったのが治り、その左右の脳の高さが違ったのが治り、こう壊死してたことが治ってき、この嫌悪感がなくなり、そして癒されていってしまったわけですよね。で今国立大学を卒業して、まあ、こう一流企業にこう勤めるとか、そういういわゆるこう普通の人でもこう元気に、また能力的にも、本当にこう、祝福されているわけですね。その時お医者さんが、それはお父さんの勝ちですねって言ったんですけど、それはお父さんの勝ちじゃなくて、この神様の勝ちですって本に書いていますけども、本当にそこで言うのはすごい葛藤があったと思うんですね。でもそこで言ったっていうことが、ここにもありますけども、マルコの中心で言ってとありますね。このすみません、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言ってありますけど、そこで言うっていうことがですね、重要なんだなと思うんですね。でもちろん人前に言うと、この特に日本人は配慮の民族なので、人との摩擦とか問題が起こってしまうので避けたい時もあるんですけど、でもやはり神様が語られたことは私たちは語るっていうことですね。でそしてまずそこまでいかない時には、まず一人でいる時にですね、この神様の前に告白していきましょう。私はこうなります、私の家族はこうなります、またこの問題はこうなります、私は失望しない結果を見ますですね、病気だったら癒されますとかですね、神様を導かれる告白をですね、まずしていきましょう。そして人前でもしか導かれる時には告白をですね、していきたいと思うんですね。でその中で神様が言葉を通して働いていかれるっていうことをですね、覚えて、言葉っていうのを大切にですね、していきたいというふうに思います。もう一度聖書を読んで、御言葉を読んで終わりたいと思います。マルコの福音書の11章ですね、22節からをいたします。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、 誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。